新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は5月の2日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 FTX 歩いて稼げるステップンの GST 現物と先物取扱いへ。フォビジャパン、ポルカドットとエンジンコイン上場へ。パナマ、暗号資産の利用を許可する法案可決。クラーケングローバル、ポルカドットパラチェーン、セントリフュージ上場。バイナンス、モバイルコインとネクスオー上場。クラーケングローバル、ステップンの GMT や GST、ガリ、エムソル、サモ上場へ。プロ野球独立リーグの06ブルーズ、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは FTX が GST の現物と先物取扱いへというニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が暗号資産グリーンサトシトークン GST の現物及び先物の取引提供を開始することが5月2日分かりました。発表によると GST の入出金を5月2日2時 UTC より開始し、同日14時から取引が開始される予定です。現物の取引ペアについては GST-USD となっており、先物は DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークン PARP との取引ペアでサポートされます。 GST は Move and Earn プロジェクトステップンのユーティリティトークンです。ステップンは NFT スニーカーを利用し、ウォーキングやジョギングの歩数に応じて GST を稼ぐことができます。その GST でスニーカーステータスのレベルアップなどが行える仕組みです。ブロックチェーン基盤としてはソラナのプロジェクトとなっています。またステップンにはガバナンストークンのグリーンメタバーストークンがあり、こちらは3月31日より FTX で現物の取り扱いが開始しています。 GMT は発行総数60億枚と決められていますが、 GST の発行枚数は無制限。 GST はゲーム内で使用することでバーンされます。 GST と GMT は4月28日にアメリカコインベースで、4月29日にはクラーケングローバルで上場しました。 GST は現在コインベースやクラーケングローバルのほか、フォビグローバルや MEXC、ゲート、バイビットなどの暗号資産取引所のほか、レイディーム、オルカ、パンケーキスワップ V2 などの分散型取引所で取り扱われています。なお時価総額は約26億円となっています。また GMT については現在コインベースやクラーケングローバルのほか、バイナンス、FTX、クーコイン、ゲート、MEXC、フォビグローバル、バイビットなどの暗号資産取引所のほか、パンケーキスワップ V2 などの多くの分散型取引所で取り扱われています。なお時価総額は約2660億円となっています。 GST、GMT の数字情報については5月2日コインマーケットキャップ調べとなっております。続いてのニュースは、フォビジャパンがドットとエンジン上場へというニュースです。国内暗号資産取引所フォビジャパンが新たに暗号資産ポルカドット、ドットとエンジンコイン ENJ の取扱いを開始することが5月2日分かりました。発表によると両銘柄の取扱いは5月11日より開始する予定です。入出金については5月9日より開始する予定ということです。また両銘柄は現物のみの取扱いで、対象サービスは販売所及び取引所における送金、受け取り、購入、売却となります。なおフォビジャパンウェブ及びフォビジャパンアプリがサポート対象です。現在フォビジャパンの取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クオンタム、ジム、リスク、エイダを取り扱っており、ドットとエンジンが加わることにより同取引所での取り扱い暗号資産銘柄は全部で19種類となります。なおフォビジャパンでの新規銘柄上場は4月のエイダ以来となります。またドットとエンジンは先月クラーケンジャパンとリキッドバイ FTX で上場が発表されています。 続いてのニュースは、パナマが暗号資産の利用を許可する法案を可決というニュースです。中米パナマ共和国の国会議員らは4月28日、オフショア金融サービスの拠点として知られる中米の同国においてデジタル資産の使用と商業化を規制する法案を承認しました。同法案はデジタル資産の私的公的利用を認め、暗号資産による納税を可能にするものです。この法案により、パナマは金融の透明性に欠ける国であるという評判が高まる可能性があると専門家は警告しています。この法案は昨年ビットコインを法定通貨としたエルサルバドルの法案よりも範囲が広いと法案提案者であるガブリエル・シルバ氏は述べています。シルバ氏は次のようにコメントをしています。芸術作品のような様々な種類のデジタル資産が出現しています。だからこそ暗号資産だけに限定したくなかったのですとコメントをしています。この法案の対象はデジタル資産の取引や利用、デジタル証券の発行、新たな決済システム、貴金属のトークン化となっています。トークン化とは、ある資産に対する権利をデジタル形式に変換することです。またパナマ人はこの新しい法律の下で、民事または国内の法律で禁止されていない商業活動の支払い手段としてデジタル資産を使用することができるといいます。パナマは欧州連合 EU のタックスヘイブンリストに掲載されています。金融投資顧問会社 K&B ファミリーオフィスのロメイン・ドロマード CEO は、この法案によって透明性が増すとは言えないと指摘をしました。同法案は今後同国大統領のラウレンティノ・コルティゾ氏が署名することになっています。しかし議会では賛成38票、棄権2票、反対0票で承認がされています。トークン化企業のフィノールのベリサリオ・カストリオ・サイエンツ氏は、パナマではインターネットの普及率は高い、しかし銀行口座を持つ人は4人に1人に過ぎないことから、デジタル資産は銀行口座を持たない人を支援できると主張しました。また暗号資産とブロックチェーンに関する教育サービスなどを提供するクリプト SPA のホセ・ファン・ブレガ氏は、この法案により今まで暗号資産を使うことに障壁を作っていた銀行がより協力的になる可能性があるだろうと述べています。そういった意見もありますが、 K&B ファミリーオフィスのドロマード CEO は、新しいルールの下で銀行が果たす役割は不明確だとし、従来の金融機関が資産を利用するためには何年もかかると予測をしています。またドロマード氏は、中小企業はこのようなボラティリティの高い資産に乗り換えることはできないだろうとも主張しています。続いてのニュースは、クラーケングローバルがセントリフュージ上場というニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで、新たに暗号資産セントリフュージが上場したことが4月29日分かりました。発表によると、セントリフュージ CFG の取引は4月29日18時半 UTC より開始しています。取引ペアは USD とユーロが対応しています。対象となるサービスはクラーケン販売所、クラーケンプロ取引所です。先物の取引と証拠金取引については対象外となるようです。なお、アメリカ、カナダ、日本の居住者については取引対象外ということです。セントリフュージはポルカドットのパラチェーンで、ポルカドット上に構築された DeFi レンディングプラットフォームです。小規模ビジネスでクレジットを利用しやすくすると同時に、プールされた流動性を従来の金融の世界に開放することで、投資家に安定した利回りを提供することを目的としているということです。 CFG はセントリフュージの UTT トークンで、取引手数料の支払いやガバナンスに利用されるということです。セントリフュージのサイトによると、同プラットフォームの現在の TVL、トータルバリューロックドは約8400万ドル、日本円にして約109億円になるということです。続いてのニュースは、バイナンスに MOB と NEXO を上場というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスで、暗号資産モバイルコイン MOB と NEXO の2銘柄が上場したことが4月29日分かりました。両銘柄の取引はすでに開始されており、取引ペアについては、それぞれ BTC、BUSD、USDT の3銘柄との取引ペアになっています。モバイルコインはステラブロックチェーン上に構築されたプライバシートークンです。デスクトップやモバイルのメッセージングアプリを通じて、分散型かつプライベートな即時ピアツーピア取引が可能ということです。またネイティブトークンの MOB はユーザーが商品やサービスを交換するときの支払い手段として使用できるといいます。 NEXO はブロックチェーンベースのレンディングプラットフォームです。ユーザーは受け入れ可能なトークンを担保として預けることで、法定通貨またはステーブルコインで融資を受けられます。ネイティブトークンである NEXO をプラットフォームにロックすると、ローンの利息に対する割引や預けた資金に対して利息を受ける機会などが与えられます。またトークン保有者は NEXO 社の利益に対する配当も受けられるということです。続いてのニュースは、クラーケングローバルが5銘柄上場へというニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで、新たに暗号資産5銘柄が上場したことが分かりました。今回上場したのはガリネットワーク、ガリ、グリーンサトシトークン、GST、グリーンメタバーストークン、GMT、マリネードソル、M ソル、サモイエドコイン、サモの5銘柄です。各銘柄の取引は4月29日18時半 UTC より開始しています。取引ペアについては USD とユーロがそれぞれに対応しています。また対象となるサービスはクラ ラーケン販売所およびクラーケンプロ取引所です。先物取引と証拠金取引については対象外となるようです。なお日本の居住者については取引対象外ということです。記事に各暗号資産についての説明を記載しております。ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、06ブルズがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、プロ野球独立リーグに所属する球団06ブルズのトークン発行と販売の開始を5月2日発表しました。06ブルズは2011年に近鉄バッファローズで活躍した元プロ野球選手である村上隆之氏が立ち上げたプロ野球球団で、沢上関西独立リーグに所属をしています。今回フィナンシェで発行されるクラブトークンは06トークンとして販売されるということです。このトークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、06ブルズ選手のキャッチフレーズの選定や06ブルズチームロゴデザインの選定、東大阪地域イベントの企画選定、招待特典案として06ブルズオリジナルグッズプレゼントやホームゲーム始球式参加券、試合のチケット抽選があります。トークンの初回販売期間は5月2日11時から6月16日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして週末に公開させていただいた動画の紹介をさせてください。L1 スマホアプリ、どのレイヤーのトークンに投資すべきです。こちらは大人気企画、ハッシュハブリサーチを読むから、今回は、レイヤー1、アプリケーションレイヤー、DApps レイヤー、どのレイヤーのブロックチェーンのトークンに投資すべきかについて、ハッシュハブ CEO、平野純也氏に解説していただいた動画となっています。こちら記事から動画が見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。